このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。こんにちは、山口誠二です。
こんにちは、武田幸也です。
はい、寒くなってきましたね。
寒いの、もう真っ白のとこもあるでしょうね。 ね、皆さんのとこいかがですか。
はい、今週もズームで撮らせてもらってますので、
はい、
家から出なくて済むのは嬉しいですね。
あ、山口さんのとこは真っ白にならないでしょ。
ならない、真っ白にならないけど、私ちょっと何日前だったかな、うん、岡山までゴルフをしに行ったんですよ。
はいはい。
そしたら1日目はなんとか回れたんですけど、2日目はもう真っ白の 銀世界。
へー、
ほらほら、新潟でたくさん立ち往生した
ので、
あの日ですよ。
うーん、
岡山も大変でしたよ。
何だっけ、黄色いボール役に立ちました？
いやもうゴルフ場がクローズドになってしまいまして。
ああ、私も雪の中でゴルフやったことあるけど、ポソンと入るのはね、積もった中でやる。雪
が役に立つレベルはちょっと少ないですね。
うん、そうそう。
ボールより高くなってしまったらもううずもれてしまって。
そうね。うん、グリーンも転がれへんしね。
うん。もう、はい、か2日も続けてゴルフするなんて無理です。
というかね、これを聞きながらね、そういうゴルフの問題、チャールどんだけ積もってんねん、積もってると思ってんねんと、気にな
って言ってる地域の方おられますよ ね。
いらっしゃるやろ ね。久々の豪雪、
東北から北海道すごく多いですね。
すごいね。
そうなんですよね。
今年の雪、今年はね、冬寒いって言ってたけど、やっぱり寒いね。
うん、外しませんでしたね。
そうなんです。こんな中ね、私、日本ライトハウス情報文化センター勤めてるんですけど、そこなんかね、やっぱり24時間換気ということを推奨しておりまして、こんな中でもね、はい、もう非常ドアをね、開けてた。
非常ってのは情けのないドアなんやね。
いいよ。寒いよ。外、ね、やったら ね、まだ上着着てるけどね。
うん、そっかそっか。
寒いわ。
なるほどね。
まあ、そういったね。
まあ、全国そんなこと起こってるんじゃないですか。ね、はい。
そうでしょうね。でもね、寒さに負けずね、元気に過ごしたいと思いますよね。
はい。はい、この放送はちょうど12月の最終週なんですよね。28日が観光庁の仕事納めで、31日は大晦日で、1日は元旦と。そこまで
が1週
間
です。年末です。
あっという間の、なんかコロナしか思い出せない1年でしたけど。
そうですか？
はい。じゃあ今日もぼちぼち行きましょうか。
はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。続いてゲストコーナーに移りたいと思います。今日はですね、鹿児島に、お願いをしました。鹿児島にっていうか、鹿児島の方、で結構この世界では名前が通ってる人なんで。
そうなんですよ。
はい、かもしれませんけども、
はい、は
い、いきますね。楽真理子さんです。こんにちは。
こんにちは、楽です。
こんにちは。は
い、鹿児島からズームで、ですね、参加していただいてます。
はい。
はい、僕たちもそれぞれ自宅とか職場からなので、みんなズームですけども、はい。
うん。
はい。
遠いところからですね。はい。
楽さん、今日は、はい、今日はね、たまたま、もう関西はすごく寒くなってきまして、
はい。
冷たい雨が今日は降ってたりなんかするんですけど、
はい、
こちらはどうですか、最近。
鹿児島も寒いです。ここ 2,3 日特に寒くって。
あ、寒いです
か。今日やっぱり雨降ってます。
ああ、うん、そうなんですよね。南国だから暑いかと思いきや、そんなことはない ね、
ね、やっぱり寒いです、はい、
なんか鹿児島すごく南北にすごく縦に長いんだよという話をさっきちらっと聞きましたけども、はい、いらっしゃるのは
鹿児島市におります。
まあ、鹿児島市ですね。お勤めの職場は鹿児島県視覚障害者情報センターですか。
一文字抜けました。視聴覚障害者情報センターです。長いです。
鹿児島県視聴覚情報センター。
障害者情報センター。
情報センター私見ながらなのに。
長くて。
はい、で視覚と聴覚に障害のある方の情報センター。
そうです。はい。視覚障害者のことも聴覚障害者のことも同じセンターの中でやってます。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんです。
それで、ラクさんはその中で主にどんな仕事がご担当なんですか。
はい、はい、私は、視覚障害者の生活訓練を主にやってます。うん、あとはその、同行援護の養成、同行援護のヘルパーさんの養成とか、あとその視覚聴覚の両方の障害者、盲ろう者といいますけれども、
はいはい、
盲ろう者の通訳介助員の養成、それからその派遣業務もやってます。
うん、なるほど。
その情報センターというのは、うん、こうイメージ的に、はい、通所してリハビリ、定期的に通所してリハビリをされるところなんでしょうか。視覚障害の方とかが、
簡単に言ってしまえば昔、はい、展示図書館と言っていた、
はいはい、
あ、
はははなるほどなるほど、
情報提供施設ですね。
そうですね。で、展示図書館っていうと、うんうん、どうしてもその展示しかないところっていうふうに皆さんイメージされてしまうので、はい、昔からその展示だけではなくって、うんうん、録音図書も置いてたんですけれども、うん、それをイメージできない、名称からですね、名称からイメージできないだろうからっていうことと、うん、あと、うん、生活訓練とか実施していてもそんなこと、ね、展示図書館っていう名称だけだと、うん、イメージしてもらえないからっていうことで名称変更しました、
うん、なるほど。そうです
。展示、生活訓練の訓練も受けられるんですか。
そうです。はい、
そうなんですね。私、はい、日本ライトハウスの情報文化センターにいてるんですけど、はい、その情報文化センターの機能にプラス訓練の機能もくっついてる感じ。
そうですね。はい、
ね、はい、昔何回か行ったことがありますけど、ね、はい、入り口がとっても、僕、入り口がすごい立派なイメージが強くて。
玄関シーザーいるんですか。シーザー沖縄か。
それはないわ。
そうなんですね。
公的な建物なんですよね。
そうです。県が作ってくれた建物に入ってます。そうです。視聴覚障害者情報センターも 県が県の施設ですね。それを、身体障害者福祉協会が運営しております。
なるほど。それで今年はまあコロナで動きにくかったんじゃないかとは思うんですけど、どんな具合でした。
はい、何月、3月ぐらいですかね。結局、はい、訓練も行ったらいけませんと、
はい、は
い、で、あとなんかいろんなイベントもやったらいけませんっていうふうに言われて、
うん、
もう2月3月ぐらいからずっと自粛自粛自粛っていう状態だったんですけども、うん、今はそのイベント関係はちょっと自粛ブームムードですけども、訓練は行ってます、
うん、行ってはるね。
はい、はい、
うん、
なるほど。そういうことか。
訓練は来てはダメ。
もちろん OK です。通称も OK ですし、
そうなんですね。
たくさんの人が集まるイベントがダメなんですね。
そうですね、
うん、あ、そうなんですね。鹿児島はそんなに出てへんのかな。
あんまり出てないんですけど。
ですよね。
だけどみんなね、なんでしょう、そうそう、 感染予防ってに努めている
ですね。なんか大阪に来たこと、鹿児島の方がね、大阪に来ると鹿児島に帰ってしばらくはサービスが受けられないんだみたいなことをおっしゃってたけど、
はい、
そうか
なかなかね、
はい、
さっきね、私データを確かめたら、今鹿児島最初少なかったんですよね。なかなかね、ずっとゼロが続いてたんですけど、今見たらもう900人ですって。
そうです。はい。結構増えてきてます。
累計で900人。
はい。
あ、そうなんですね。
いや別に全国の中ではまだ少ないですよ。
はいはいはい。
少ないですけど900人もいっちゃったんだ。ただですね、重症者の方は1人しかいないって書いてますね。
あ、
皆さん自宅待機か、まあ、軽い人ばっかりみたいですね。
でも入院もしてると思います。
入院してる人40何人いるらしいですけど、はい、そう、入院してても重症じゃないみたい、というふうな情報がきちっと載ってるんですね、
そうですね、あちこちのね。
それから見たら我々が住んでる関西なんかめちゃめちゃですね、大変ですね、
そうですね、島続きだもんね。鹿児島は島がいっぱいあるじゃないですか、
どうされてるんですか。
そうですね、そのコロナに関して言えば割とその地域的なつながり、人と人とのつながりが濃いんですよ、鹿児島って。でだから濃厚接触者っていうのが結構出てきて、クラスター発生っていうことになっちゃうんですね。はい、
コミュニティの中で。
そうなんです。で、あと、一番沖縄に近い与論なんですけども、与論もクラスター発生したんですけど、
そうなんですね。
同じ杯を回し飲み、ドローン憲法っていうのがあるんですね。どうもそれが
ダメですか。
それが怪しいなみたいなところが。
そういうことですか。
そうですね。
奄美大島にご一緒したことがありますよね。
そうですね。はい。奄美とかもやっぱり人と人とのつながりをすごく大事にしているので、例えばその鹿児島から、誰か行きましたとか、誰か帰ってきましたとかっていう時にみんなが集まって歓迎してくれるわけですよ。でそういったことがやっぱりクラスターとかにつながってるのかなっていう感じです。はい、
そうですね、
結構徳島の方とか大阪の方でリハビリ受ける方なんかいらっしゃるんですけど、その辺の感じとかやっぱりどうなんでしょうかね。島だと行きにくい、なん
の人はどうするのかな、鹿児島に行ったりするんですか。
ちょっと難しいところもあって、で、実は私今年の、1月2月3月、
はい、
徳之島でこう、講習会をしてたんですね、予定してたって。で1月は行けたんですけど、2月3月はもう、うちの職場の方もストップしなさいということで行けてなくて。
なるほど。
ちょっと
要望は溜まってますね。
そうなんです
ね、 ね、
再開したら忙しくなりますね。
かもしれないです、
ね、僕も呼んでください。
はい、ぜひお願いします。
行きたい、ハートの島に行きたいです。
そうです、本当にハートの島です。
ね、ハートの島ね。
本当に鹿児島の島の方はね、なかなか機会を見ていただく機会が本当に少ないんですよね。
はい、そうなんです、
前から行かなきゃいけないと思って、一箇所ずつ島を巡るというの
を、はい、いいです、それいいですね。
そうですよね、一番遠いところはもう飛行機になっちゃうんですか、船じゃなくって。
もちろん船でも行けます、船でも行けるけど、どれぐらいかかるんだろう。
飛行機でピュッと行った方が。
だいたい私飛行機で沖縄に行くとき1時間経つと鹿児島の上空なんです。あと1時間飛ぶと与論島です。それぐらいの距離です。
南北に600キロあるんですね。
で600キロ言ったら大阪から新潟まで行っちゃうでしょうか。
ね、大阪と鹿児島ぐらいの距離です。
それは広いですね、
はいはい、広いですね。それはサポートするのも大変、支援がね。
そうなんですよ。だからもう、ね、本当にそのやってるかって言ったらやってないって言った方が早い状態です。
いや、そんなことはないでしょうけど、
やれてない。
泊まりがけで行きたいわ、なんかサロンとかで。
あ、ぜひ、ぜひ
出張サロンとかしたいわ。
ぜひぜひ。
あ、いいですね。
はい、
うん、じゃあ今年はちょっとそんなことも、うん、今年じゃない、来年だ。
うんうん、そうですね。
ワクチンが出回り始めたらね。
そうそう。出かけサロンしてね。
はい、うん、ぜひお願いします。
はい、ぜひ行きたいと思います。
いろんな話バラバラバラバラとお聞きしましたけれども、はい、今度また何か話題を見つけたらまたお声かけください。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも、はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
初めてお話できてよかったです。
よかった、私もよろしくお願いします、
はい、またお願いします。
今日のブレイクタイムの話題は何ですか、武田さん。
今日はね、もうね、年末だからね、ちょっとキラキラせんとね、ちょっとね、あの、いいお菓子を食べちゃおうかなと思って、これはね。
あなただけが、
え
僕らには、ズームで見せて
もらって。私一人でね、いただいちゃおうかなと思ってるんだけどね。これはね、ちょっとクリスマス前に紹介したかったんだけどね、これね、うん、キラキラキラ。
中にキラキラ光るものがある、何ですか。
スパークリングワインです。
これは、ね、あ、スパークリングワイン、金箔入りスパークリングワイン、
そうです。これゴールドリーフというね、
はい、
もうちょっとあの、そうそう、テンション上がるんですけど、めっちゃ綺麗なんですね。こうシュワシュワシュワシュワした泡と一緒にね、金箔が舞い踊るというね。これがね、意外と安くって、
言うんですか。
安く
て。アンサーエレスは言うんですね。安か
った。自分でした。安いもん自慢してる感じするからね、関西の人はね。300円ぐらいなんです。
え？
300円ぐらいということでね、皆さんもね、ちょっとね、もう、
すみません、300円しか聞こえなかった人もいるかもしれないけど、その前にもう一桁ありますよね。300
円ちゃうよ。まあ、そういうのね、ちょっと持っていくとね、あの、友達のところに行くときとかね、うん、持っていくと、すっごく盛り上がる、ね。
なおさら値段言っちゃダメじゃないですか。
そうそう、だから、ちっちゃい声でね、聞かなかったことに。
はい。
それと、
味はどうなんですか、ちょっと。
味もね、あの、昨日飲んでたんだけどね、うん、美味しかったでしょ、
う
ん、
あ、そうですか。
うん。
あの、なんていうの、ジュースっぽくはないわけね。ちゃんとした味がしてるわけね。
うんうん、ちゃんとスパークリングワインで、もうとにかくね、はいはい、もうみんなテンション上がりますね、これは。
僕も好きやから、うん、スパークリングいいですね。
はい、キラキラしててね、めっちゃ金箔量産入ってるので、で、パリパリパリパリ言わせてるのはね、これは、はい、ちゃんとしたご贈答に、このさっきのスパークリングワインよりも絶対高いであろうという、ご贈答用に、いいのですね、これはね。
ちょっとラジオの人に分かるように言ってよ。
フーシェのミルフィーユというチョコとパイが重なり合って、いろんな種類がね、うん、ある、
はいはい。
フランス、
フランスだな。パリって書いてたな。
うん、ね、うん、フランスの、フランスのお菓子じゃないよね。あの、洋菓子のお店。
フランス菓子の店の、
ミルフィーユ。ミルフィーユ。どんなになってるかというと、私、きっとね、これはね、あの、キットカットみたいな感じになってるんじゃないかなと思ってるんだけど。
もういっそのことそこで食べてみて。
今ね、開けますね。これどっちかな。きっとね、大きさ的にはね。
もう中身だけ取り出して、バリバリバリバリを。
気になる。
うん。
何色？
ああ、チョコレート色。
うん、うん、
ということで、
こういう断面図が、
はい、ズームの、ビデオで、
うん、
武田さんが食べてるのを僕と、ミキサーの人はよだれを垂らして見てます、
はいはいはい、断面がね、こういう層になってるやつですね。
おいしそうですね。 確かに。
チャーミング。
よかったね。
うん。ああ。うん。
ということでございますね。うん、はい。
キャラメリーゼです。
このシーズンね、甘いものもいいですね。
うん。うん、
え、ところで、高田さん、甘いもの食べるんですか？
あんまり食べない。
あんまり。
だからこれね、あんまり、まあほとんどあんまり食べないね。あの好き好んではあんまり食べないんだけど、パイとかね。辛口
好きやもんね。はい。
そう、サクサクものはね、好きなんでね。
ああ、そうなんですか。
うん。そう。この、何でしたっけ？お菓子もね、いろんなパターンがあったんだけど、チョコ私いらんわってまず言うと、全部チョコですと言われて、その中であんまりチョコっぽくないキャラメルとフランボワーゼというものをいただきました。ありがとうございます。
あ、いい話で、結構でございました。
はい、
なんか買いに行こう、私も。で、今週の音楽は、なんだっけ、
うん、
冬の花。
うん、
宮本浩次さん、エレファントカシマシロ、
ね、はい、
エレファントカシマシロ宮本さん、うん、宮本浩次だとばっかり思ってましたが、さっきまで
知らなかったわ、宮
本浩次だとさっき判明しました、
うん、
はい、ということで、
はい、
どうぞ皆さんお聞きください。
いずれ花と散る私の命、帰らぬ時指折り数えても、涙と笑い過去と未来、引き裂かれし私は冬の花。あなたは太陽、私は月、光と闇が混じり合わぬように、涙に煙る二人の未来、美しすぎる過去は蜃気楼。約束あなたと二人、時の間に間にたゆたいながら、涙を隠した幸せ芝居。さらば思い出たちよ、
お役立ち情報です。
はい、
Zoom で対面朗読をしてるんですって。
そうですね、今までね、対面朗読、図書対面朗読、そもそも皆さんね、利用されてない方も結構いらっしゃる、知らないよっていう方も結構いらっしゃるんで、
あるかもしれませんね、
そう、ちらっとね、それを もうご説明すると
、ね、言葉通りですけどね、対面して朗読してくれるんですね。
うん、どこでやってんねやというと、結構公共の図書館で、うん、市の図書館でやってることが非常に多い。
なるほど、
うん、
誰が読んでくれるんですか、大体は。
ボランティアさんですよね。で、その対面朗読の講習を受けたボランティアさんが読んでくれるんだけども、うん、一度ね、そんなん知らんわ、どこでやってんのと思ったら、はい、地元の市の図書館に問い合わせるといいと思います。結構やってるところが多いですよね。
なるほど。
まあ、最近宝塚どうですか？
知らない。ごめんなさい。きっとあると思いますけど。うんうん、結構各地にね、うん、何かボランティア活動をやろうとか言って、うん、対面朗読やっておられる方おられますよね。
そうですよね。うんうんうん、英語をしゃべれるからそれを生かして英語の本読もうとかね、何語の本読もうとか、結構幅広い、これあかんの違うものね、ロシア語が読める対面朗読の方もいらっしゃったりとかね。
で、今年はコロナ禍ですので、
そうなんです。それが対面
朗読がどうなっちゃったんですか、
うん、中止になってるところが結構多いんですね。で、私、大阪の枚方というところに住んでるんですけども、はい、で、そこも、こういう状況なのでということで、一時、うん、ね、こう、なんですか、ビニールシートとかね、付け貼って対応してくださって、はいはい、うん、言ってたんですけども、やっぱりボランティアさんなの、相手ね、来てくださるボランティアさんなので、ボランティアさんのが映らないようにしなくちゃいけないし、ね、直で図書館に行ければいいけども、電車に乗ったりするときにね、映っちゃいけないっていうことで、もうそれも中止になって、しばらく経つんですが、枚方市の場合は、今はね、ちょっと試験的なんですけども、ズームで、オンラインですね。
枚方市がそれを採用しようとしてるんですか。
そうですね、今ちょっと試験的に私なんだろうやってもらってるんですけどね、うん、
そうなんですか。
そうで、例えば日本ライトハウスの情報文化センターでも対面朗読室というものがあって、普段はそのお部屋の中、うん、ね、うん、はい、お部屋の中でね、対面でお持ちになった個人的な、ね、書類であるとか、うん、読んでほしい本とかね、持ってこられて、そうそうそう、新聞とかね、
そうそうそう、ありますあります、うん、ね、外に音が漏れないように、うん、すごい防音がしっかりした
ス
タジオみたいな部屋に入ってやってくれるんですよね、
うん、今はね、活字やったらね、拡大読書機で読んでもらったりね、読ませたりとかね、うん、音で読み上げさせるようなものもあるけど、うん、手書きのものとかね、表になってるものとかね、
うん、
とかね、
うん、
小説ぐらいの量になる
もありますもんね、
うん、とね、うん、なかなか人に呼んでもらった方がいいなとかっていうこと で、
なるほど、
でライトハウスなんかは、
うん、一方でちょっと恥ずかしいとかいうのもあるんでしょうね、人によってはね、
あ、
人に呼んでもらうのがね、
う
ん、だから今だからいろいろ組み合わせてやってるんですよ ね、
でもね、
人で読むケースと、うん、読書機で読んでるケースとか、
あ、でもね、どうしてもね、それで読めないものもいっぱいあるわけですよね。
出てくるね。
うん、手書きとかね、立って、まあ、いろんなものがあって、そういう時私、まあ、対面朗読利用するんだけど、で、はいはい、日本ライトハウス情報文化センターなんかでは、対面朗読室2部屋使って、1部屋は利用者さん、もう1部屋は読む人、同じ部屋にいないで、でそこで、
なるほど、それぞれ1部屋ずつ。うん、
そう。そういうことで対面朗読に対応している施設もあると思うんですね。
なるほど、すごいな、
うん、
そういうことですか、
うん、
まあ、そこまで設備なくても、まあ、できるんですけどね。
そうなんです、
アクリル
画
なんかでちゃんと仕切ってあればね、
うん、
施設があるところはそういうふうにしてるということですね。はあ、
そうですね。で、枚方市役所の方は、私は自宅、
うん、
もう図書館に行かないで、私は自宅で、読む方はまだ図書、うん、今のところ図書館に行かれて、そこから。で、
読みたいものは図書館にあるものだったらいいけども、
あらかじめお渡ししとくんです。
書かなきゃいけないんですね。なるほど。
そうそう。あらかじめ図書館の、地元の図書館にね、持って行っといて、それを、 市のね大きい図書館の方に送れはって、それを読みながらとかね、あと郵便物なんかはパソコンの画面にこれ写して、これなんて書いてる、どこからの郵便物ですかとか言って、
ああなるほどね、
うん、もうちょっと近づけてくださいみたいなことを言いながら読んでくださったりとか。
なるほど、
うん、
そういう感じか。
そうなんです、
うん、
まあね、
まあパソコンとか、ね、パソコンがあればね、
うん、とかね、ノートパソコンなんかだったらスマホとかね、
うん、スマホでもできるな、
うんうん、
なるほど、
うん、
そういう時代なんだ。
あとね、そういうのがない場合どうするかっていうのがね、また残ってくるんだけども、うん、もしねそういう環境があって、でやっぱり読んでもらいたいものがある場合は、うん、ちょっと市や、うん、あの市の公共図書館なんかにね、うん、ご相談されるのもどうだろうかね、う
ん、
という、ね、
うん、なるほど、自治体によってね、さまざま、さまざまとは思いますけどもね、まずは聞いてみましょうね、うん、
そうですね、自分は、うん、あのこういうあのオンラインだったらオンラインはできるんだけど、もしかしてそういうことってやってないですかねみたいなことをね、相談されてもいいでしょうし、うん、
なるほどね、今年はしかしこういうことの、あの境目というか節目というか、うん、潮目が変わりましたね、うん、ネットを使うことの、
そうだね、デジタルデバイド広がる、
うん、
うん、
まあ、もうあの毛嫌いせずにちょっとなんとかなる人はやってみたらいいと思いますね。
まあいかんでもいいから楽ですけど ね、家に出て、
はい、うん、
うん、
まあ、 あの難しいこといろいろあの知らなくても、とりあえずインターネットを見るだけとか、うん、ズームを利用するだけだったらね、ちょっと教われば
そうですね、
できますよね。
うん、そうですね。私たち結構その、 あの私たちやってるねボランティア団体の方でも、そのズームをみんなにやってもらおうというので、練習会みたいなのを結構しましたけど、うん、もう上は80いくかなぐらいの方までね、うん、とか、うん、なかなかもう施設から出れない状況の方なんかもズームでだったらね対応して、ね、高齢者施設にいらっしゃる方なんかでもね、皆、
うん、
さんとお話ができたりとか、
そうです、ね、うん、
するので、うんうん、
なるほど、あのズームだけじゃなくて、もう本当はあのスマホとかでよく使ってる LINE とかでも、
そうそうそうそう、いろんな方法があるんですよね。ズーム、ズームできへんって言ってても LINE もしかしてやってはるかもしれへんとかね、
ね、LINE がビデオ付きでできたらね、
うん、
結構サポート受けられますもんね。
そうですね。
郵便物の宛名とか見てもらうとかね。
そうですね。とか、あのスマホ持ってなくて、どうやろうな、あの、電話かけ放題なんかなってたらね、なんかそれもどうにかできへんのかなとか、いろいろ思いますよね。
はいはい、うん、そうですね、
うん。
うん。
こっちは見えなくてもね、相手の方がね、うん、読めたら。
そうなんですよ。
ったらね、
私あの実は私の両親がね、うん、高齢者施設に今いるんですけどね、
はい、
なんとか LINE で電話で話できるようにしたいなとか、
うんうん、
孫たちがなんかアルバムをいつでも見れるような状態にしてて、
うん、
立ち上がればもう見えるという状態にして、
うん、
端末を届けたんですけども、
うん、
どうしても使うところの説明が面会がなかなか今できないので、
あ、
最近ギブアップしたとこなんですよ。
あらららららら、ね、これね、そうだね、それだけでもね、なんかね、うん、ある方はね、他のアイコンとか全部取っちゃって、うん、LINE となんかだけアイコン残して、うん、やってる方も、
いや、そうしたんですよ。
あ、そうなの？
うん、もうね、まあまあうちの場合もう90半ばだからね。
ああ、
なかなか。
うん、
もう考えるだけで頭が痛いとか言われてしまったらどうしようもない、だけどもあのチャレンジできる方はたくさんいると思いますよ。
そうですね、かえってね、うん、あの人と喋る機会が増えたっていう方もいらっしゃるし、そ
う
そ
う
そ
う、うん、外出守らないかったのに、
うん、
これだったらいつでも話できるとかね、
そうですね、 何人かでね、まあ、2人だったらね、うん、電話と変わんないじゃんということになるんだけれども、うん、まあ、いろんな方法、いろんなことにね、みんなでおしゃべりができたりとかっていうこともできるし、まあ、今日言ったようなね、対面朗読っていうふうなことであれば、うん、テレビ電話なのでね、いろんな書類を見てもらえたりとか ね、郵便物も確認できたりするので、ぜひぜひ、あの、一度ね、
うん、
市役所
ということで、うん、そういう情報でございました。
公共の、ね、図書館にお問い合わせください、うん、ということでした、
はい、今日は鹿児島からゲストに楽さんに登場していただきました、
うん、
あんまり変わらないですね
楽さんってねあうん、イメージではラクさんって多分皆さんが思ってる字じゃないんですよね。
あ、そうかそうか。
漢字がお名前の。そう。
よ
し。楽しいじゃないのよ。
そうそうそう。楽じゃない。
良い。良い？吉？
良い。良いという字に久
しい。良、良ですよね。
そうです。
よく久しいんですよね。そう。というね、ラクさんに。鹿児島から。
はい。
はい。はい。南部南の国でも、今日は寒いというね、一緒だね、日本。
いや、本当に鹿児島は広いから大変ですよね。南北600キロですって。
そうですよね。
本当に。
島がいっぱいあるの。
そうです。
でも行きたいですよね。
行きたいですね。
いい島がいっぱいあるもんね。与論もあるし、屋久島もあるし。屋久島、鹿児島ですよね。
屋久島もあります、
ね。屋久島、与論、奄美
ね。
うん。はい。どこから行くかな。
はい。もう島ですよ。
うん。
で、今日は何の話をしたのかというと、今基本的に、うん。ズーム対面朗読のお話が一つと、
そうですね、対面朗読、
うん、
うん、ぜひぜひ、ね、あのね、郵便物とかね、お困りの方とかね、あの、お住まいの市の方の図書館でちょっとお尋ねされたらいいかなと思いますよ。
ね、全国的にカバーするとこってないのかな、
うん、まあ、やっぱりアプリになるのかな。
まあね、ノートパソコンさえあればカメラが大体ついてますから、
うん、
お友達
に。そうそう、そしたらね、どこにでもね、なんとかなるんだけどね。とか、あのリモートアシストのね、遠隔援護とかね、
スマホのカメラとか、
スマホのカメラ
で LINE。
そうそうそうそう。そう、スマホがあったらんだけどさ、スマホちょっと難しい方なんかはリモートアシストとかあんなこともいいし、何かね、大体のものはきっといろいろあるんでしょうけど、
まあ、市役所に聞いてもご存じないから、
図書館ですね。
図書館、うん。
うん、図書館です。
ライトハウスでもお問い合わせいただいたら多少情報は得られると思いますけどね。
うん、はい、というの。図書館ね、はい。ですね、
これで年内最後の放送だそうです。
うん。
うん。来年は1月9日から放送開始だそうです。
うん。ですね。じゃあ皆さん、よいお年をお迎えいただけるように。
ね、初詣行けるのかな、みんな。行けないのかな。
初詣はね、まあね、あの、いいじゃないですか、外行かなくてもね、どこでもお祈りはできるし。
はい。という。うん
ね、はい、
じゃあ今年も一年ありがとうございました。8月から
どうもありがとうございました。
はい、また来年もよろしくお願いします。
はい、来年もよろしくお願いします。またお会いしましょう。
ライハイ遠くへ飛び出してしまうよ、幻みたいな朝の感情線、ハートビートがせかして刻むよ渋滞抜けて